もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
嫁さんとの仲をどう取り持てばいいかっていう相談ですけど。
夫婦の仲の話ですね。
はい。
今具体的に何が起きてるんですか。
会話もないし、
はい。
ね、お昼弁当をね、作ってくれとったらもう、なくなっちゃったって感じですかね。
はあ。結婚何年目ですか。
21年です。
21年。
はい。
あなた様今おいくつでしょう。
45です。
45歳。奥さんは
?40。
奥さん19歳の時に一緒になったんですね。
そうですね。
お子さんは
?5 人です。
5人。
はい。
わあ。今時珍しいですね。
そうですね。
ねえ。上はおいくつ、下はおいくつ？
上が20歳。
はい。
17歳。
はい。
中3。
はい。
小6、小3。
はあ。子沢山で、多分見た目には大変幸せな家庭に見えると思うんですが。
だと思ったんですけどね。
ええ。その会話がないとか、お弁当作ってくれなくなったってのは、大体、どれぐらい前からですかね。
2ヶ月ぐらいですかね。
2ヶ月前から。
で、1ヶ月前にちょっと、娘の電話に出ちゃって、僕が。
はい。
で、相手は男の子だったんですけど、
ええ。
ちょっともじもじしとったもんで、誰だお前はって、ちょっと叫んじゃったんですよ。
ええ。
で、ちょっと、僕もちょっとストレスが溜まってたのもあると思うんですけど、
はい。
イラつきがちょっと収まらなくて、ちょっと3日間ぐらい家出しちゃったんですよね。
ははは。
で、その3日間ぐらいして帰ってきて、
はい。
娘がこの間で電話ごめんねって、謝ったら、嫁さんのちょっと調子が、おかしかったもんですから、
はいはい、
どうしたって言ったら、4ヶ月ぐらい前からあんたのことがうざったいっていうような言い方されたもんで。
それは誰に？
嫁さんにです。
奥さんに、はい。
はい。
はい、
自分がおらんくて、安定した3日間だったっていうような言い方をされました。
安定してもせいせいしたと。
そうですね。それで相談の電話をさせていただきます。
はい。4ヶ月前からうざったいっていうのは本当極めて具体的なんですけど、そのうざったくなった理由は何なんでしょうね。
僕、ちょっと去年怪我しまして、外の仕事だったのが校内作業に変わってしまって、
はい、
多分その僕のストレスが嫁さんの方に見えてきて、鬱陶しくなったんじゃないかなと思うんですけど。
ははははストレスがね。
はい。
お父さん、あれですか？ストレス発散するようなことあんまりしてこなかったんですか？
わあ、酒飲む
みんな
ぐらいですかね。
酒飲むぐらい。酒どれぐらい飲むの？
ビールなら、2リッターぐらいですかね。
2リッター。
はい。
これちょっとあれでしょう、少なめに言ってませんか？
言ってます。
ね。だいたいみんな半分ぐらいのこと言いますよね。
うん、焼酎も飲みますから、はい、結構な量飲んでると思うんですよね。
ビールで始まって、焼酎コース、
はい。そうですね。
うん。これ、週何回ぐらいですか？
毎日。
あ、毎日？
はい。
すごい酒代かかりますね。
そういったもんで、安いのにしてます。
安いやつに。
はい。
仕事は昼間の仕事なんですか？
昼間の仕事です。
昼間の仕事。
はい。
で、何時ぐらいに終わるんですか？5時。
8時から5時ですね。
8時5時、きっかりしてる仕事なんですね。はい、です。で、5時に終わると、このお酒はどこで飲むんですか？
自宅です。
自宅で。
はい。
なんか同僚と飲むってわけじゃないんですね。
飲みには滅多に行かないですね。
行かない。
年に1回あるかないかですね。うん、
じゃあ、いわゆるその自宅での晩酌ってやつが、
の量がひどいのと、ええ、ちょっと僕のイライラがあったのと、じゃないですかね。
なんか結構でも今ご自分で話してて、
はい。
分析ちゃんとできてますよね。
一応そうかなと思ってるんですけど、ちょっと話もね、そんなに今できてないもんですから、なんかいいアドバイスがあればなと思ってお電話させてもらったんですけど。
はい。じゃあもうちょっと具体的に知るために、お家は、
はい。
間取りというかね、お子さん5人もいらして、
長男坊は出てっちゃってるもんで、
はい。
あと次男坊から下はいますね。
じゃあ今んとこ4人のお子さん、
はい、
奥さんとということで、
はい、
それぞれの部屋はあるんですか？
はないです。
ない。
女の子たちと嫁さんと4人で寝の部屋と、
ええ、
僕がリビングで寝て、
ええ、
で息子は一つ部屋がありますけど。
ということはあなたがまあお酒これだけの量だとね、
はい、
何時ぐらいから飲み始めて何時ぐらいまで飲んでんでしょう。
6時頃から飲んで10時頃までですかね、
うん、4時間ぐらい毎日ね、うん、
嫁さんとはその話をしたのに、
はい、
なんでそんななっちゃったって言ったら眠たいって言って酒飲んで早く寝やいいのにって言われたんですよねこの間、
はいはい、うん、逆にね、はい、奥さんがあなたを困らせることってのはこれまであったんですか。
は、振り込みを忘れるぐらいですかね。
まあそんなのね、人間誰でもあるもんね。
はい、
今回のことはやはり今話を聞いてるとあなたにやっぱり原因がありそうですね。
そうですね、
うん、ということはあなたがこれからその元の家庭に戻すために、あるいは新しい気持ちになるために、はい、どういう精神的な努力というか、
はい、
工夫が必要なのかというあたりになってきますかね。
そうですね。
はい、それでは今日の回答者の先生紹介いたします、
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします、
はい、あ、高橋です。よろしくお願いします。
お世話になります。
お酒は毎日それだけ飲んで、
はい、
前日どんなこと喋ったかっていうようなことあんまり覚えてないっていうようなことはないんですか。
多少あります。
多少っていうのは酔いつぶれるまま寝ちゃって終わりの方は何喋ってたかよく覚えてないっていうような 寝方をしちゃってるってことですか。
そうですね、
うん、前はどうやって寝てたんですか。お酒飲んで
同じような飲み方してたんですけど、
ええ、
現場が変わってからちょっと記憶がないのが多いような気がしますけど、自分で
記憶がないのが増えちゃった。
はい、
うん、で早く寝ちゃえばいいのに寝ないでぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅいろんな、ストレス発散のような言動をいろいろやっていて、でもそれをあなたは覚えてなくて、
はい、
他の人はそれをずっと見てるわけですよね。
そうですね。
うーん、それで、はい、睡眠は十分取れるんですか。
今はだもんね、お酒を減らすために、
うん、
睡眠導入剤もらってとっとと寝るようにしてますけど、酒飲んどるとこは嫌だって言われたものですから。
で、お酒の量はどれぐらい減ったんですか。
半分ぐらいになったと思うんですけど、
うん、例えばビール2リットルから3リットル、あと焼酎ってそれだけ飲まなきゃなんない理由は何でですか。
なんでですかね。昔から
これが何年ぐらい続いてるんですか。
もう20年。
20年ぐらいね。
はい、
うーん、まあお酒っていうのは本当に個人差があって、
はい、
大量に飲みながら生涯を普通に全うした人もいれば、
はい、
その半分ぐらいの量で10年でアルコール依存症になってもう廃人同様になっちゃう人もいるし、
はい、
いろいろですけれど、
はい、
お酒飲みながら、
はい、
自分の記憶がなくなっちゃうことをブラックアウトって言うんですけれど、
はい、
ブラックアウトがどんどんどんどん増えてくると、
はい、
まあ家族とも亀裂、もしくは勤務状態に大きな変化が出てきて問題飲酒って言うんです。
はい。
で、仕事の方で何かミスがあるってことはないですか？
は、ないです。
じゃあまだギリギリかな？
はい。
自分の思うようにならないような、
はい。
自分のストレスを、
はい。
ずっと酔いながら撒き散らしてたら、はい、それを聞いてる家族としてはどんな気持ちになると思いますか？
ストレスがあると思ってなかったんですよ。うちでそう愚痴を家族の前で言ったことがないんですよね。
ない。
はい。
で、ないのになんで家族は嫌がるようになったんですか？
なんでですかね。
だって20年間同じスタイルでお酒を飲んできたんでしょ？
はい。
うん。いや、だから。
はい。
20年間ずっと我慢してたら5人も子供お子さんができないわけだから、
はい、
少なくとも最近になっ って、あなたのお酒の飲み方に、
まあ、変化があったんですね。
うん、変化があったんですよね。
ですよね。
うん。だから、そのブラックアウトってあなたが思い出したくない時に、
はい。
奥さんが愛想を尽かすようないろんな言動をしたってことですよ。
ああ。
アルコール依存症って、積算なの。ちょうど堤防が壊れるように、どんどんどんどん、
はい。
脳がダメージを受けたものが表面化するだけで、なんで今突然同じお酒を飲み方してるのにみんなで問題にするんだよっていうように、
はい。
ある日気づくんですけれど、
はい。
それが問題飲酒ってことなんです。ブラックアウトとか問題飲酒ってことなんです。はい。で、それをもしとどめようとしたら、
はい。
それお酒を、
はい。
できるだけ減らす。もしくは可能であればお酒をやめるっていうことが一番ですよね。
ああ、そうですね。
うん。で、睡眠薬を使うのは、
はい、
原則酒を飲まないで使ってくださいって書いてあるんですよ。
はい。
お酒を飲んだ上に睡眠薬を使うと、
はい、
睡眠薬への依存性もっていうのはどんどん効かなくなってくるので、
はい、
薬の代謝が早くなって。両方の依存性が増すっていうふうに言われているの。
はい。
だから、さっき聞いたビール2、3リッターと焼酎飲むっていうのの半量で、
はい、
睡眠薬使うと、
はい、
少しずつ脳がダメージを受けるっていうことが、むしろ進行しちゃうことになります。
はい。
だから睡眠薬飲んで寝るんだったらば、お酒の量をもう5分の1ぐらいにしなきゃなんないし、
はい、
できればお酒なしで睡眠薬だけで寝る方がずっと健康ってことになります。
そうですね。
うん。で、あなたはお酒でストレスを発散したいことが望むことなのか、
はい、
奥さんとの仲を取り戻して、家族と一緒にこれから生きていきたいのか、今選択を迫られてるってことだと思いますよ。
そうですね。
うん。そしたらば、
はい。
もし家族を選ぶ、奥さんを選ぶってことであれば、
はい。
むしろ中途半端な、
はい。
狩猟を減らしてただ寝るだけって言ったって、それは家族にはマイナスがゼロになるだけで、
はい。
プラス点にはならないけれど、
はい。
いや、もうこの間の酒の飲み方について反省して、
はい、
自分は酒をやめるので、生まれ変わった自分を見てくれよってことであれば、
はい、
それはマイナス点がプラス点に変わると思いますけど、
はい、
その積極的にアルコールをやめるっていう方法を選ばれた方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
もしもし？お酒やめた方がいいよって言われた瞬間にちょっと声が暗くなりましたね。
なりましたね。
ねえ。いつもお酒だけを飲んでるんですか、はい、つまみがありますか横に。魚が。
つまみは多少嫁さんが作ったのがありますけど。
ねえ、奥さんそれ作ってくれてたわけですよね。
はい。
どんなもん作ってくれるんですか。
は、子供が好きなようなものばっかですけどね。例えば、唐揚げが多いですかね。
うん。ねえ。まあ、これまで応援してくれた奥さんですから、
はい、
ね、え、分岐点に来てますね。
そうみたいですね。
ね、アルコール入ってないカクテルの世界もどんどん広がってるみたいで、
はい、
かつてお酒好きだった人がそれを今楽しんでるという文化もあるみたいですので、
はい、
ちょっとそちらも覗いてみてください。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。はい。